ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが社長、はい、今年も早いものでもう12月ですよ、なんだかあっという間に1年が過ぎたような気がします。
本当ですね。多分ついこの間まで夏を思わせるような陽気だったのが秋を飛び越えるように冬の気配になってきたからじゃないですかね。
ああ、そうかもしれませんね。今年の10月は夏を思わせるように気温が高かったこともあって秋の紅葉が遅れに遅れましたからね。それでもう12月ですもんね。
そうですね。まあそうでなくても年末を迎えるといつも1年は早いなって感じます。ところで加古さん、12月年末といえば何を思い浮かべますか？
12月、そうですね、クリスマスと言いたいところですがあれですよ、あれ
その物上な感じは大掃除ですか？
ズバリそうです。掃除はいつもしてるんですが忙しさにかまけて行き届いていないんですよね。1年に1回ぐらいは整理整頓しないと。
整理整頓？
はい、整理整頓です。
整理整頓、よく使う言葉ですね、じゃあ加古さん、整理整頓って具体的に何をすることですか？
具体的に片付けるってことですよね。
はい、それじゃあどのように片付けるんですか？
どのようにって言われても。
実は加古さん、どのようにというのは整理整頓の字の意味そのままなんですよ。整理整頓は整理と整頓をつなぎ合わせた言葉ですが、整理と整頓似ていますが意味がそれぞれ違うんです。
意味が違う？そこまで考えたことありませんでした。
はい、まず整理ですが、乱れた状態を無駄なものを捨てて整えるっていうことを言います。
無駄なものを捨てる？
そうです。つまりいるものといらないものを仕分けていらないものを捨てる、ここが大事です。
捨てる、整理はそこがポイントなんですね。でもなかなか捨てられないんですよね。
そうなんですよね、わかります。でもそうやって取っておくからどんどん使わないもの、いらないものがたまって乱れていくわけです。だから残すものと捨てるものの選別の基準を自分なりに決めるということが必要です。
選別の基準？例えばどんなものがありますか？
そうですね、普段使っているか、これからも使うかという基準を決めて、何年も使ってなければそれはいらないものとして捨てます。
そうですね、だいたい3年ぐらい使わなければもう使えませんよね。それは捨てる。でももったいないっていつも思っちゃいます
もったいない、まあそう思えるものなら自分は使わなくても誰かが使うかもしれませんね、それなら今はそういう中古品を買い取るお店がありますし、インターネットオークションなどもあります。少しはお小遣いになるかもしれませんよ。
そうですね、その手があったか。それも捨てる方法の一つですね。
はい、まずは思い切って捨てましょう。
それでいるもの、使うものが残ったら今度は整頓ですね。整頓、これはどういう意味ですか？
整頓は物を配置して整えることを言います。
配置ですか？
そうです、整理することで必要なもの、使うものを残しましたので、今度はその中でもよく使うものとたまに使うものとを分けて、よく使うものを使いやすい位置や取り出しやすいところに置く、これが配置です。
なるほど、それぞれ使う頻度や使い勝手に応じて使いやすく配置するということですね。整理と整頓にそんな意味があるとは知りませんでした。
整理してから整頓する、語順の通りですが、特に整理、いらないものを捨てるができないと整頓もままならないですね。
本当にそう思います。整理のところをまずしっかりやらないといけないですね。
はい、そして清掃ですね。
清掃、掃除することですね。
はい、 掃除は単に吐いたり拭いたりしてゴミやホコリ、汚れなどを取り除くことを言います。
え、清掃と掃除は違うんですか？
同じですが、清掃はきれいに掃除するという意味になります。きれいにというのは作業の細やかさを表す言葉になります。それと掃除が規模が小さな単純作業であることに比べて、規模が大きい場合にも清掃という言葉を使いますね。
そうすると大掃除は清掃という意味合いが強いということになりますね。
その通りです。大掃除を辞書で引くと、普段手が届かないところまで念入りに大掛かりにする掃除、特に年の暮れなどに行うものとあります。
なるほど。そういうことは大掃除はまさに整理整頓清掃ですね。
そうです。整理整頓清掃をローマ字にするとアルファベットの頭文字がそれぞれ S になります。ですからこれを3つの S で 3S とか 3S と言います。
3S、 この言葉は知ってます。環境改善の 3S 活動とか使われていますよね。この S のことを言ってたんですね。
はい。それからこの 3S に清潔としつけを加えて 5S と言います。
清潔としつけですか？
はい。清潔は 3S できれいになった状態を維持すること、そしてしつけは清潔に保つ心がけや習慣を作るということです。合わせて5つの S、 5S です。
5S、 これは仕事でも普段の生活でも大事なことですね。よく覚えて実行したいと思います。
はい。なんだか国語の勉強みたいになってしまいましたが、日本語や漢字を理解すると事の本質というのが見えてくるんですね。
確かにそうですよね。とても分かりやすかったです。
それとね、加古さん、整理には他にも大切なことがあるんですよ。整理するのは物だけじゃないっていうことです。
物だけじゃない。
整理は心にも使います。
心、気持ちを整理するとか言いますもんね。
そうですね。心や気持ち、感情は身の回りにあるものと同じように乱れたりします。仕事がうまくいかなかったり、人といさかいがあったり、理由は様々ですが乱れる原因があります。加古さん、そんな時はどうすればいいですか？
やっぱり冷静になって気持ちを整理するのがいいと思います。
そうですね。整理とは無駄なもの、いらないものを捨てるということですから、この場合心を乱すネガティブな感情を捨てるということです。ネガティブな感情というのは多くの場合、怒りや悲しみや妬み、恐れなどでしょうか。こういうネガティブな感情は強くなればなるほど感情の起伏が激しくなって、正しい行動が取れなくなり、心や体が病気になります。持っていても何一つ得なんかありません。
そっか、心の整理っていうのはネガティブな感情を捨てるということなんですね。
はい。それから心のそういう状態の時は、だいたい身の回りも整理整頓ができていなくて乱れているっていうことが多いですね。
ドキ、それは言えますね。確かにその通りです。
身の回りと心の中は相関関係にあるんですね。ですから常に穏やかな心で居心地よく暮らすために、部屋の中を整理する、不要なものは捨てるという考え方があります。
あれ、それってなんか聞いたことがありますよ。そう、断捨離です。
はい、断捨離です。断捨離の断は新しく入ってくる不要なものを断つ、捨は家にある不要なものを捨てる、離は物への執着から離れるということです。断捨離はただ物を捨てることが目的ではないんですね。捨てることは手段でしかありません。物への執着から離れて心身のストレスを軽減して快適な暮らしを実現する、ひいては心地よい幸せな人生を送るということにつながりますね。
なるほど。不要なものを捨て、物への執着から離れることを実践することで、ネガティブな感情から離れることを学ぶということですか？
その通りですね。それでね、加古さん、
うん、
暮らしという点でネガティブな要素をできうる限り取り除いた住宅っていうのもあるんですよ。
そんな住宅があるんですか？
はい、それはですね、
社長、時間です。
え、加古さん聞いといて、そりゃないですよ。
ですね。ですが続いてはこちら。 ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、あ、社長を置いてきぼりにしてしまいましたがここからは大井建設広報の浜崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。
ありがとうございます。社長がお話しした整理整頓について少し関連するお話をしたいと思います。私たちは整理整頓の後に必ずあることをしています。さて、次にするあることとは何でしょうか。加古さん、何だと思いますか。
整理整頓の後にすることですか。何だろう。整理して整頓して、あとは掃除してきれいに保つのが大切ってことでしたよね。
そうですね。掃除することはとっても大切です。そして整頓した状態を維持することも大切ですね。整頓した状態を維持するためにすることが答えなんですよ。
整頓した状態を保つためにするのはやはり使ったら元に戻すってことじゃないですか。
加古さん、さすがです。答えは使ったものを元の場所に戻す、片付けです。整理整頓と片付け、実は意味が違います。もう一度おさらいしますが、必要なものとそうでないものを仕分けするのが整理、整理したものを使いやすいように配置するのが整頓でしたね。
うん、
細かく言うと、整理整頓と片付けの間にもう一つ収納するという段階があります。収納とは整頓したものを家具やケースに入れることですね。ただ収納スペースがあるのになぜか散らかってしまうってことありませんか。それは使ったら元に戻す、片付けができてないからです。例えばクローゼットに片付けるはずの上着をリビングのソファーに置いたままにしていたらどうですか。いくら収納場所を作ってもそこに戻さなければお部屋は片付きません。上着の定位置、リモコンや爪切りの定位置など全てに定位置があればそこに戻すだけでお部屋は散らかりません。さらに収納場所にラベリングをすれば誰が片付けても定位置に戻せるようになります。社長、会社でも書類を入れるキャビネットにラベリングをしてますよね。
そうですね。
収納した人だけが収納場所を知っている、では仕事がしにくいですから、どの会社でもごく自然に物の定位置を決めていると思います。このように物の定位置が決まっていたらそこに戻すだけなので本来は散らかりません。定位置があっても散らかる場合はもしかしたらその定位置が自分に合った場所ではないのかもしれないですね。先ほどの上着をソファーに出しっぱなしにする例でも、上着の定位置をクローゼットから玄関に移して成功する場合があります。よくね、寝室の奥のクローゼットに、ね、毎回しまうの大変だっていう方いますよね。それでも片付けられないとしたらまだ物の量が多すぎるのかもしれません。その場合はもう一度整理する段階に戻って物の仕分けをするといいと思います。加古さん、整理整頓収納片付けの違いが伝わりましたでしょうか。
はい、よくわかりました。気持ちよく新年を迎えるためにお家の中にあるものを見直して整理整頓してみます。
はい、私もそうします。ちなみに小さな子供は整理整頓や片付けの意味を知りません。片付けしなさいと言っても子供は言うことを聞かないのよ、ではなく何をすればいいのかわからないだけなので、そういう時は片付けしなさいではなく元の場所に戻してきてねと言うと理解ができるそうですよ。
なるほど。命令口調をやめると声かけの印象が変わりますね。元の場所に戻してきてねと具体的に言うだけならすぐに活用できますね。
はい、大人でもいきなり頭ごなしに何とかしなさいって言われると嫌な気分になりますから、子供はもっと萎縮してしまうかもしれませんね。萎縮させてしまっては整理整頓と片付けを教えるしつけになりません。子供に整理整頓と片付けを教える方法はまた機会を作ってお話ししたいと思います。
はい、お願いします。浜崎さん、ありがとうございました。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。